5. 一般会計。緑化推進事業。樹木の植栽による沿道緑化のほか、住民、事業者の宅地内植樹を促進し、緑豊かな美しい街づくりを推進した。予算額、苗木2000円 ×1000 本 ×1.10 で220万円。決算額、苗木730本129万円。地球温暖化対策推進事業。ゼロカーボンシティの実現に向けて、再生可能エネルギーや電気自動車の導入を促進する。次世代自家用車購入補助。予算額100万円。5万円 ×20 件。決算額65万円。5万円 ×13 件。主な質疑。質問。次世代自家用車購入補助の利用率が低かったが、どのように捉えているか。答え。ゼロカーボンを目指す取り組みの一つとして重要であることから、今後も周知方法を検討していく。反対討論。吉村光子。地球温暖化が進む中、平地林や畑保全の施策が求められているが、開発優先の調整となっている。福祉施策に乏しい町でもある。他の自治体では18歳までの医療費の無料化が進んでいる。三好町でも実施すべきだ。補聴器購入への助成も行うべき。もっと町民の暮らしに税金を使うべきだ。令和の森公園、施設管理、整備事業。住民が令和の森公園を安全で快適に利用できるように、遊具、トイレなどの修繕などを行い、ドッグラン整備工事、アスレチック整備工事などを行った。予算額4039万円。アスレチック整備工事が加わり、補正予算額1272万円。決算額5302万円。旧島岳住宅、かやぶき屋根差し替え工事。文化財保護のため、かやぶき屋根の差し替え工事の実施。予算額1760万円。決算額1500万円。主な質疑。質問、差し替え工事は期間内で終わったのか。答え、予定工期で済んだ。質問、何年持つのか。答え、10年から15年程度。賛成討論、公明党。世界情勢が不安定な中だが、町においては主要財源となる徴税も前年度を上回るなど、回復傾向が見られた。中止となった事業もある中で、ドッグラン、アスレチック広場、ふれあいクーポン券の増額、学校給食費の減免など、住民生活支援とニーズに合った事業が実施されており、賛成する。交通安全啓発事業。交通事故防止に向けた歩行者及び自転車への安全啓発の実施や補助。自転車用ヘルメット購入補助金。予算額10万円。1000円 ×100 人。決算額62900円63人。主な質疑。質問。予算では100人分計上されていたが、63人分の利用だったが、その結果をどのように捉えているか。答え。様々な形で啓発してきたが、4月より着用が努力義務となり、高齢者の購入も増えたことでヘルメットが品薄となり、購入にも影響が出たようだ。質問、購入後の補助金の申請手続きが大変で、高齢者やその家族の方が困っている声があるが、今後手続きの仕方に変更はないか。答え、そのような事実もあるため、現在インターネットでした場合でも、臨機応変に対応するようにしている。住宅用火災警報器購入補助。 平成18年5月以前に建築された住宅などが対象。予算額50万円、1万円かける50件。決算額12万円、18件。主な質疑。質問。予算50件に対して少なかった要因は？答え。自宅が補助対象なのかわからない方や、自分で設置できないと感じる方がいるためと考える。質問。事業に対する今後の周知は？答え。自分で設置できない方は、消防本部と連携し、周知啓発を続ける。反対討論。日本共産党。国の交付金による水道料金基本料の減免や、学校給食費の無償は評価できるが、町独自の政策展開も必要だった。また、公共交通の抜本的な改善は進んでいない。三好スマートインターチェンジのアクセス道路を含め、全庁的な交通安全対策も重要。14億円の繰り越し額は大きく、住民サービスに使われるべきだった。公共交通利用補助事業。70歳以上の高齢者、妊婦の移動を支援するため、タクシーの運賃やバス回数券の一部を補助する事業。予算額1400万円、1万円かける1400人。決算額574万3600円。利用847人。主な質疑。質問。申請方法として、庁舎窓口以外にも、出張の窓口や郵送での対応をするということだったが、それぞれの対応数は？答え。各集会所に出張して対応したこともあり、3月には申請が500件ほどあり、例年になく多かった。建築物耐震改修促進事業。地震による倒壊の恐れのあるブロック塀などの撤去、築造工事を行う所有者に対し、その費用の一部を助成する。予算額180万円。決算額52万7千円1件。主な質疑。質問。危険度の高いところから順次所有者に事業の案内をしていくということだったが、何件に訪問されたか。答え、7件ほど訪問した。質問。当初予算審査の際に、三好町全域で29箇所を確認しているということだったが、すでに対応済みの4箇所を除くと、残りは25箇所なのではないか。答え、29箇所中14箇所に関しては、緊急性が低いと判断したため、15箇所である。賛成討論、三好未来。実質収支は14億円の黒字、自主財源比率は 67% となった。単年度財政力指数は 1.056 で、不交付団体となったことは評価できる。財政負担増は確実なため、普段の行財政改革に取り組みながら、基金の積み上げ等を増やす必要がある。財政力指数の計画的な向上を目指し、持続可能な財政運営を期待する。